今日は聖書エゼキエル最初16節から読み出します。16節から20節エゼキエル、旧約聖書の預言者の、エレミアの時ですよね。イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、エゼキエルの3章、私の聖書で1362ページになります。1362ページになります。最初と最後は皆さんとご一緒に、その後は一節ずつ登録いたしましょう。16節ご一緒にいいですか。7日目の終わりになって、じゃあいいですか、はい、7日目の終わりになって私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよう。
私が若者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに負う。
もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。
もし正しい人がその正しい行いをやめて不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それはあなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。
ご一緒に。しかしもしあなたは正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けるのであるから、彼は生き残れ、あなたも自分の命を救うことになる。旧約エゼキエルの3章でした。聖書のこの年代、書かれている年代、まず知る必要があるんですけれども、このエレミア、エゼキエル、ダニエルの預言者たちはもうほぼ同じ時期にこの預言者としての働きをしました。でエレミアがもうちょっと早めに、でエゼキエルとダニエルは、ほぼ同じ時期だったんですよね。でイスラエルが滅びますよね。70年間バビロン捕囚生活をするんですけれども、その前後直前は国際環境が非常に、その複雑だったんです。ちょっと地図を見ながら説明をしたいと思うんですけれども、それがこれは BC721 年ですよね。これはボーダーバーシリアンエンパイア650年、 BC650 年、帝国といえばこっちがエジプト帝国ですよね。エジプトで、その後にこのアッシリア帝国が今のイラクですよね。イラク、シリアとイラクだけでイラクが中心になって、ね、このアッシリア帝国です。このアッシリア帝国がこれほど伸びることによって、この当時はこのイスラエルが南ユダと北イスラエル2つの国に その分けられていたんですけれども、北イスラエル、このサマリアが、サマリア、北イスラエルの首都サマリアがアッシリアによって崩壊されています。それが722年です。 BC722 年、これ北イスラエルはもう滅びたんです。南ユダはまだ残っています。でこのアッシリア帝国が次にこのバビロンがありますよね。同じ国でありながら今南イラクですよね。そしてクウェート、このウルっていうところはクウェートですよね。アブラハムの出身地ウル。このイラクは上はクルド族で、ここで南とちょっと違うんですよね。で下のこのバビロニアからどんどんどんどん伸びて、それでこのアッシリアを潰したんです、倒したんです。それでアッシリア帝国からバビロニア帝国になるんです。これが612年です。紀元前612年。ですからアッシリア帝国からバビロニア帝国に変わったんです。でその後アッシリア帝国によって北イスラエルが滅びたんだけれども、この南ユダ、イスラエル南ユダはこのバビロニアによって滅びました。それは完全にイスラエルがこのソロモン神殿が崩壊されたのが586年です、完全にね。だけどその前ももう何回もね、ここまでバビロニアによって攻められて、このイスラエルの人がこのユダの人たちが捕虜として連れて行かれてるんですね。で第1回目捕虜として連れて行かれたのが605年です。 BC605 年。その時ダニエルが含まれていました。605年。それ2回目は BC597 年です。 BC597 年。その時エゼキエルが含まれているんです。だからダニエルとエゼキエルはこの地でこの預言者の働きをしましたけれども、彼らの出身はここなんです。ここからダニエルは605年に連れて行かれて、でエゼキエルは597年に連れて行かれました。で、3番目はイスラエルが完全に崩壊した586年。3回にわたってこの捕虜としてたくさん の, 人口の移動がありました。でその時は第1回目ダニエル、第2回目はこのエゼキエルだったんだけれども、かなりの人数が連れて行かれましたよね。おそらくこの辺りだっていうんです。この辺り大きな工事をしていたっていう、その工事をするのにこのイスラエルから連れてこられた人たちが動員されたっていう。皆さん自分の国を失ってね、国からこの捕虜として連れて行かれて、そこでね工事をするっていう、労働をするっていう、奴隷生活をするっていう、ちょっと考えてみてください。これはかなり悲惨だと思いますよ。私は日本に行って一回長野県にある松代っていうところがあるんです。松代、皆さん松代大本営っていう言葉聞かれたことあります？一つの山なんだけれども、広島長崎に落とされた原爆の10倍以上の原爆を落とされても大丈夫なようなその山なんです。そこに天皇を始めてこの日本のその政府関係が入るための穴を掘ったんですね。松代大本営って言って、でそこに動員された人たちがこの朝鮮から連れてこられた8000人 の, 人たちだったんです。で3交代でそれを、1944年11月11日午前11時11分 に一斉に工事始めて、で24時間体制でこの爆発しながら、このね、あの岩なんです、山が、この爆発で。朝鮮の人たちはかなり勇敢だったから、たくさん死んでもどんどん掘って吐いたから、もうほとんど1年が終わる前、そうですね、戦争が終わる前にもすでに全部掘ったんですよね。でその中で私が本当にあのその当時の人たちの心が伝わったのは何かというと、自分の名前を書いたんですね、そこに。金誰だ、自分のふるさと の, あの名前をそこにね、テープとしてこうやって書いたり、うん、でそれらが生活をするわけなんですよ。イスラエルも連れて行かれて、ここでね、本当に希望がない、そういう生活をしているところなんです。その時神様はエゼキエルを、その捕虜の仲間の一人であるエゼキエルを召すわけなんです。預言者として召すわけなんです。イスラエルがこのように滅びるようになったのは、その理由は何かというと、神を神として認めることをしなかったんです。神以外のものに頼ることが問題だったんです。直接的な原因は偶像礼拝でしたよね。偶像礼拝、その次は本当に国がもう終わりなんです。終わり、終わり、終わりなのに、それでも神に頼ることをしないで、隣の強い国、このアッシリアに頼るか、エジプトに頼るか、バビロニアに頼るか、エジプトに頼るか、もうこの駆け引きだったんです。どっちに頼るか、最後までエレミア書を読むと、エレミアが常にそのことを言うんですよね。バビロに頼るな、エジプトに頼るな、万軍の主であるあなた方の、このあなた方を形作られた神様に頼りなさい。それでも最後まで彼らは神様に頼ることをしなかったんです。それがイスラエルが滅びる決定的な要因でした。で、エゼキエルは先ほど申し上げた通りに、この捕囚のこの仲間から預言者として召されました。彼が預言者として召されたのは、この捕虜になって連れて行かれて、あの5年目だったんですよね。593年で、エルサレムが崩壊する7年前のことでした。で、預言者というのは、預言者の仕事というのは、神から預かった言葉を語るのが預言者の仕事なんです。預言っていうのは前のことを預言するということではなくて、言葉を預かるっていうのが預言ですね。預言者、だから預言者の仕事は、神から預かった言葉をそのまま余すところなく語るっていうのが預言者の仕事でした。で、今日の御言葉では、この預言者のことを別の言葉として表現しているんですけれども、それを見張り人、見張り人として表現しています。見張り、皆さん、見張り、見張りっていうのはね、警戒する人ですよね。昔の場合は山の上に登って見るんです、ね、24時間どこから敵が入ってくるか。で、それを見たら敵だよとして早く知らせる、警告をする、これが見張り人の役割です。神様が言葉をくださるんです。そして民が、あなた方の罪はこれ、間違いはこれだから、これをやらなければ滅びますよということを、だから今間違った道を歩んでいるんだから、正しい道を歩むようにしなさい、それを警告するのが見張り人の役割でした。イスラエルはまさに神から離れて間違った道を歩んでいるのに、人がね、ここから国がもう もうほとんど終わる宣伝ですよ。ここまで連れて行かれました。この道でなんてこうやって行くんだから相当の道なんです。それでもその捕虜の身分になっているその状況の中でも彼らは悔い改めて神様に戻ることをしなかった。それが原因だった。戻るところか彼らはさらに頑固になって頑固になった。神からどんどん離れてしまった。これが人間の姿ではないかと私は思うんですね。人というのはね、そういうところなんです。だから最近結構国際状況が激しいですよね。リビア、チュニジアですか、チュージニア、チュニジアから始まって、エジプト、そしてリビア、次々、この民衆による革命が起こっています。リビアのカダフィ大佐、彼のことを考えても、彼は確かに独裁者として悪いことをしましたよね。で、国民の心がもうすでに離れたっていうのはもう明らかになりました。で、早めに自分が間違ったことを認めて、何とかすれば自分の命も助かっただろうし、自分の子供たちや家族やまた他の人たちもそんなに犠牲にならなくても済んだはずなんです。そんなにその惨めにならなくてもよかったはずなんです。だけど彼は最後まで権力の座から降りることをしないで、そして彼は悪い道を走り続けたんです。その結果最悪の結果になりましたよね。本当に最悪の結果、おそらく次の人は金正日だろうっていうね。今怖くて寝れないと思う、寝れないと思うんです。だけど彼も同じ道を歩むと思いますよ。だけどこれがイスラエルの話だけではなくって、私たちこの全ての人の話であるということなんです。この敵大佐の話だけではなくて、私たち全ての人の話であるということなんです。イスラエルの国はもう国がもう終わりですよね。もう弱くなって、もう自立ができなくなったんです。バビロニアに行きました。もう7年前のことなんです。それでもイスラエルは悔い改めることをしなかった。だから神様は最後にこの神様のこの預言者として、神様のこの警告を伝えるためにエゼキエルを選んで、そして使わすわけです。このように私たちはイスラエルだけではなくて、カダフィ大佐だけではなくて、私たち一人一人の心はそのような罪の属性があるんだっていう、人には全てそれがあるんだっていう。で、今日の聖書で語るのは何かというと、全ての人は警告されないといけないっていうことなんだけれども、警告されるべき3つのタイプはありますよね。3つのタイプ、一つは何かというと、神様が御言葉を語ってもその御言葉を軽く見る、神の警告に真面目に応答しない、耳を傾けない人、こういうタイプです。御言葉が語られたら、ね、ああそれはそうですね、だけどあなた好き勝手に考えて言いたいことを言いなさい、自分は自分の道を歩みますよ、こういうタイプです。二つ目は、神の御言葉には耳を貸します、だけどそれに従うことをしない。ああなるほど、そうですね、でもと反応するタイプです。それで自分の歩む道は その通りに歩んでいくタイプです。3つ目のタイプは神様の計画が自分には関係ないんだって知らんぷりがするタイプいますよね。ああそれはね、かもしれないけれども、私には関係がない、あなたに、あるいはあの人に、この人にと、このように適応するタイプです。自分は大丈夫です、私は聞かなくてもいいんです、あの人が聞くべきです、あなたが聞くべきです。で、自分はいつも逃げる、そしていつも自分はいい人であるし大丈夫な人、こういうタイプの人です。私たちは常に本当に信仰を持っている人であっても持ってない人であっても、この3つのタイプを自分に適応して顧みなければいけないんだということです。例えばこの3つのタイプに自分は属していないと思っても、私たちはその代わりに見張り人としての役割が与えられているんです。どうしたかというと、私たちは神様の愛によって、イエス様のこの十字架の素晴らしい御業によって救いに預かったものなんですよね。永遠の命に預かりました。誠の平和と自由が与えられています。だから私たちは祝福されたものとして霊的見張り人としての役割を果たさなければいけない。この世の中で肉の道を歩んでいる人たちにこの福音を伝えなければいけない、そういう役割が与えられているんです。旧約時代は、この時代は預言者たちがそういう任務役割を果たしました。だけど聖書を語っているんです。新約時代には救われている全ての人が見張り人としての役割を果たしなさい、地の果てまでに、また世が終わるまでに、この福音を知らせなさい。あなた方はもうすでに天においても地においても一切の権威があなた方に与えられているんだから、だからあなた方はその任務を全うしなさいっていうのが、この新約時代の私たちです。だから私たちは万人祭司の仲間なんです。今日の御言葉でこの見張り人としての任務は何かというと、神から預かった言葉を語るということです。語る、人に知らせるということです。で、その知らせの言葉を人が、聞くべき人が受け入れなければ、その責任は聞く人にあるんです。聞く人、しかし聞くべき人がこの聞くべき言葉を、警告を聞けなかったとすれば、語るこの見張りに、その人にその血の責任を問うんだということです。これが私たちに与えられている任務です。私たちは例えば救われている信者であっても、常に御言葉を聞かなければいけないんですよね。常に御言葉を聞きながら、警告されながら、変えられ続けなければいけない。人が聞いて従わなくても、語るべきのことは恐れずに語らないといけないんだ。見張り人としての任務は、聞いても聞かなくても従わなくても、神から与えられた預かった言葉を語ることだからです。だけどこれがね、このようにして御言葉、説教を通して語ることもあるし、あるいはもうちょっと学びを通して、今水曜日信徒向けの学びあるんじゃないですか、 もうちょっと深く話したいこと話すことができるんですよね。あるいはそれでもできない場合はこのインディビジュアル、個人的に話をしなければいけない、そういうところはまた個人的に話をするんです。そのようにして本当に語るべき人は語るし、またそれを聞くべき人は聞いて従わなければいけないんだ。私は牧師として語らなければいけないことがたくさんありますよね。たくさんありますよね。だけどみんな同じような感じで語ることはなかなか難しいんです。本当にここで説教で語って、それを分かってそのまま従ってくれる人もいるけれども、それができないタイプもいるんです。そうじゃない場合はもうちょっとスモールグループで語る。でそれができない場合は個人的にまたしないといけない。個人的まで行って行きたくないよね。ね、個人的なんです。個人的まで行くって勝負をかけるときはね、確実じゃなければやりたくない。だけど幸いにね、うちの信徒たちはね、確実に聞いてくれる人がいっぱいいるから、私は助かります。これはね、なかなか難しいんですね。言っても聞かないだろうとこう感じる人には語らない。自分もそういう恐れがありますからね。関係悪くする必要ないじゃない。自分もね。私結構語るタイプでしょ。だけどね、結構恐れるタイプなんです。皆さんに言ってあげますけど。だけど本当にね、深いところまで語り合うことができるその信頼関係を作るっていうのは、これは大切なことですよ。これ益となるからなんです。そういう信頼関係、皆さんの人生の仲間の中でこの霊的な指導者でそういう人がいるっていうのはね、自分にズバリって言ってくれる人がいる、あるいはそういう友達がいるっていうのはね、すっごい幸せなことなんです。そういう人はね、2、3人もちょっと皆さん人生本当に豊かになると思います。ぜひそういうようになっていただきたいんです。と同時に私たちは本当にこう見張り人としての責任、これを果たしていきたいと思います。どうしてかというと、その人の血の責任をあなたにどうと聖書は語っているから、自分が見張り人としての責任、役割を果たさなければいけない人は私たちの周りにはたくさんいるんです。兄弟、身内の人、また周りの友人たち、本当に知恵を絞って血の責任が問われないように見張り人としての役割を果たしていきましょう。お祈りします。神様、今日もこのようにしてエゼキエル、預言者、見張り人、このことを通して私たちに語りかけてくださることを感謝します。どうか私たちが見張り人としての役目を忠実に果たしていくことができるように導いてください。皆に